テイルズチューン。
はい、テイルステイチューン第57回です。お相手は梅田姫人と
武田と
白夜です。
はい、ちょっと今俺がニコ生にログインするの手間取ってるので、まあ、若干ご挨拶のところにやっててくださいね。
なんですか、こんにちは。
こんにちは。
じゃあ消費税 8% について語り合いましょうか。
つうか、あれ声が入ってるかね。
あ、まあ、なんか何々だとか言ってるから聞こえてるんじゃないかな。
音声関係、BGM 関係、ボリュームなど問題ないでしょうか。
そうですね。
おい、
久しぶりでもないよね、多分ちょうど1ヶ月ぐ
らいですか。前までその月1でやってたんだけど、ちょっとずつずれてんだよね。なんかその月末にやってたのがちょっとみんなの都合が合わなくて、なんか次の月の最初の週とかになってて、
先月がなんか2時間スペシャルだったんだよね。
あ、確かそうね、確かそんなの延長してて、なんか久しぶりって結構僕そこ最近
いや先月出てるからで、
まあラジオ自体は久しぶりだからね。
ああ、まあそういう意味か、お、いいんではそうなのかもね。
まあリスナーの人も毎回聞いてるとは限らないからね。
まあ、
ああ
、そうだね。
いや、まあ実際も、あ、実際はビャケが一人二役やってる可能性がまあなきにしもあらず。
そうね、あの腹話術でしょ。
声が遅れて聞こえるようこう応用して二人やるみたいな。
何の必要があるのか分からないけどね。はい、というわけで、今回は、募集中の、シナリオ公募、テールズチューン大賞が、一応6月末日をもって、締め切りとなりましたので、
はい、
集まった応募作の選評をどんどん行っていきたいと思います。
誰得な、
はい、そうね、今日はちょっと選評って割とその長くなりがちだからちょっと時間読みができないので、うん、もしかしたらちょっと時間中選評ばっかりになるかもしれませんが、まあ、
まあ一応でもこれはやらないとね。
そうね、ご了承ください。
はい、じゃあ時間もないしさっさと進んだ方がいいかもしれない。
あ、これでいいの、これでコーナー切り替わったな。
じゃあ
はい、テールズチューン大賞のコーナー、コーナーなかったけどね。はい、というわけで、今日は一応作品を受け付けた月の、翌月に、ちょっと選評を行うはずだったんですが、ちょっとラジオの予定が遅れたのでちょっと1週間ほど遅れてやらさせていただきます。5月15日から、6月中旬、一応時間が間に合えば6月19日分から20日分まで、やりたいと思います。
はい、
はい、というわけで、一応そのツイッターでちょっと言ってたんだけど、投稿してる方が直接ここを聞かれてると、はいはい、まあそのちょっとしたご質問などに答えられるかもしれないので、はい、もしちょっと今回選評する作品の作者さんが直接聞いてらっしゃったら、ちょっとアットマークでペンネーム書いて挙手とかしていただけるとありがたいです。今回選評、一応やる予定なのが、ペンネーム千葉野田尾さんの狂いタイム、これはちょっと諸事情でタイトルを捨てますが、タイトル無題の三沢さんの投稿作、ヒーローのなり方葉山理央さんの投稿作品、3作品をとりあえずやってで、時間があれば、あと1作品くらいを、選評していきたいと思います。
ちなみに今回は、はい、匿名希望はないよね。
匿名希望はないです、はい、匿名希望というかその公表していいペンネームに変えてくれてる、はい、あのダメな場合は、
はい、
あ、なんか本名を書いてきちゃったみたいな、
はい、あと1作品ちょっとタイトルを伏せたものがありますが、これはちょっと他の小説賞に出したもののちょっと流用ということで、ちょっとその関係でタイトルの方は伏せさせていただきます。
一応今回こんな感じで、一応あの公表できるものに関しては、はい、タイトル名と名前をちょっと今回入れました。あ、そうです。まあ、ちょっと分かりづらい、はい、まあ、一応ラジオ基本ベースラジオなんで、あ、まあ、上田さんがまあ読み上げてなんとか成り立つんですけど、
結局あの今ポッドキャストに落としてるのって結構コメントないから分かんないところがあるんだよね。
あ、
それは気を使いつつも、まあ気を使いようもなかったりするので、まあ、
まあいいんじゃないですか。
そうですね、毎度通りいきます。ということで、ちょっと作者さんはさすがに聞いてないかな、時間帯が時間帯ですもんね。はい、というわけで、それでは、どうしようかな、この順番でいくか。応募祭作品クロイタイム、5月15日に投稿していただきました。はい、というわけで、この方は2回目の投稿になるんですね。前回に、ご自分でこの方はその同人サークル、同人ゲームサークル、うちと似たようなノベルゲームを作っているサークルをされている方で、そちらで作った作品、まあ、現在はちょっと公開していらっしゃらないらしいんですが、昔の作品のちょっとシナリオを送っていただいて、そちらの方がちょっと残念ながら仙外となったんですが、再度投稿していただいて、こちらの方が今のところ未発表の作品になります。はい、 というわけで、狂いタイムの選評に行きたいんだけど、これが多分一番長いんだよね。その内容も結構、
長いって
混み入ってるし、ちょっとまあ話すべきところはいろいろあるんですけど、
うん、
作者さんが聞いてるとよかったんだけど、
順番変える？
いや、
さすがに変えて
た
もんでもないし、何があるわけでもないから。
この作品はいわゆるそのミステリーの範疇に、ある作品で、一応まあ5人組の同じ格好の仲良しグループの中の、まあ、1人がその連続殺人鬼に殺されてしまうというとこから始まり、まあ残った4人がまあその犯人探しをするというところからまあストーリーが始まるという、ミステリーの要素があって、まあ、そのあたりは結構しっかりできている感じの作品で、結構この方はあの自分のサークル、ご自分のサークルでもその毎年シリアスのテイストのノベルゲームの作品を作られてるんですが、結構その DL サイトでもちょっと特集されたりして、もしかしたら見たことある人がいるかもしれないですけど、前編まあシリアスなテイストの作品で、キャラクターとか会話とかに割と前の作品からあったんですが、独特の雰囲気があるんですね。割とそういうキャラとかをなんかその会話させるだけで雰囲気を出すというのは、まあなかなかちょっとできることではないので、その辺でちょっと作品の雰囲気みたいなのもあるし、うん、まあミステリーって題材にも合ってますね。
雰囲気としては何だろう、ジェフリー・ディーバーとかああいう感じ？
ん？
ジェフリー・ディーバーとか。
あそこまでまあガチガチのミステリーでもないね。まあその学園もので、まあその普通の素人っていうか、普通の学生がまあその捜査をするので、そんなほか本格的なまあ捜査というか、警察小説みたいな感じではない。ジェフリー・ディーバーってあの、なんだっけ？
ボーンなんとかとか。
ボーンなんとかとか。
あと、なんだっけ？あの人作品多すぎるかな。
そうね。なんだっけ？ろう者の人の学校のバスがバスジャックされてまとめて誘拐されるみたいなのがあったね。
なんだっけ、
静寂の叫びか。アルムディーバーだと思うけど、
はい、
まあ完全に余談ですが、学園もの結構人が死んじゃったりもするので、割かちょっとシリアスな感じのミステリーです。そうですね。何を言っていこうかな。もうあんまりそのネタバレもできずという感じですが、一応これ先に言ってしまいますと、一応、採用作品となります。狂いタイム千葉野田尾さんで、一応エル大賞の受賞作となります。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでたいのかどうかちょっと
分かりません。おめでたいのかどうかちょっと分かりません。
俺人生は謝ってたもんね。言い換えることもできるんで、
本当にまあこの5人の中で残された4人のキャラクター、まあその実際にその殺人の捜査をする4人のキャラクターが結構よくできてて、男女ともに内面もきっちり描け、いいキャラクターになってますね。前からちょっと前回送っていただいたシナリオとかキャラクターはよくできてたんですけど、プロとかがものすごい弱いというか、その頃はなんかそういうシナリオの基礎みたいな勉強してらっしゃらなかったようで、まあ、そのことをちょっとラジオでアドバイス的なことをさせていただいたんですが、今回本当にプロットが良くて、実際短いシーンの切り替えでどんどん話が進むんですが、まあ、その殺人が起こってそれを捜査するっていう、まあ、分かりやすい動線からスムーズに話をつないで、非常にまあ読みやすい作品となっています。最初から最後まで本当に面白く読ませていただきました。
あ、でもすごいね、一回それで上田さんがラジオでアドバイスをして、再度また選評をして、まあなんか
こう、まあ、たまたまかもしれないし、まあそのプロットに関してもしかしたら勉強されたのかもしれないし、まあ元からできて単に前を送った作品ができてなかったのかもしれないし、
あ、
それはよくわからないですけど、プロットに関しては非常にスムーズに流れていて、ちょこちょこ出てくる脇役みたいなのもかなり、いいキャラクターになってますね。特にその途中でまあその殺人鬼のキャラクターが出てくるんですけど、このキャラクターは割といい描き方をされてて、雰囲気がありますね。シリアスものってね、なんかそのちょっとでもその緩いところあると冷めちゃうんだけど、なかなかいい感じで出てトーンを保ってます。ただ、さっきもちょっと選評をちょっと身内でやった時に話してたんですけど、捜査途中にその同じようにその殺人犯を追ってるその不良グループみたいなのがいるわけですね。不良グループもある理由でその殺人犯みたいなのを追ってるわけですけど、その不良グループの書き方がもうとてもそのテンプレというか、いわゆるそのヒャッハー系の人たちが出てくるんだけど、その書き方とキャラクターがちょっとあまりにも古いというのが唯一の難点ですね。本当になんかその昔の少年マガジン出てきそうな、なんか
もう
ひどいヤンキー、今時ちょっとこんな人はいないっていう人で、キャラクター自体はまあその いいキャラクターなんだけど、本当にセリフ回しとかは本当に古くて、このキャラクターとか周りだけはちょっとダメですね。あまりにちょっと内容のトーンから浮きすぎているというのがあって、あとはそのこの不良たちと、まあその殺人鬼を追う中でちょっと接触して、そのバトル的なことになるんですけど、そのバトルシーンの描写もまああんま良くないというか、まあかなり浮いてるんですね。割とシリアスなミステリーものなのに、いきなりそのバトルものみたいな本格的な戦闘しちゃうみたいな。でバトル描写もやっぱりちょっと拙いというか、うん、文章は全体的にいい感じなんですけど、戦闘描写に関してはちょっと、うん、あまり良くない。まあでも難点といえばそのくらいで、漢字のミステリー部分、どういう謎をどういう解決に持ってって、まあフェアに手がかりを提示するというのがある程度できていて、うん、この辺は割と僕の好みの部分なので、うん、これで最後まで読める感じですね。まあちょこちょこ、まあこの手のジャンルにありがちなモチーフとかをまあ使ったりはしてるんですが、まあまあ作品自体がまあ そんなに長くないんですよ、うん、10編くらいの長さでこれだけネタを詰め込んできっちりまとめられていたら、本当にまあ十二分に出来が良いと思います。うん、前までの作品がちょっと今公開されたノベル作品とか割と冗長だなっていう印象があったんですけど、これは本当に展開もテンポよく、うん、いい作品になってますね。あとはまあそのタイトルとかちょっとした出てくるまあ道具立てとかのネーミングセンスが、まあ、あまり良くない。あまり良くないので、その辺だけご相談したいと思います。まあそうね、中身を見せていたからあんま喋れないんだ。うん、やっぱ出てくるキャラがいいっていうのは結構重要なんで、シリアスなものって結構まあその殺人鬼とか出てくるインサーの描写とか結構あるのね。
うんうん、はいはい、
で結構その暗いものってまあ、俺はまあ好きだったりするのよ。暗い小説とか、まあ、ノワールまでいかなくてもああいうの好きだったりするんだけど、うん、基本的に暗いものって暗いジャンルが好きな人も、まあ、不愉快は不愉快なんだよ。
あ、
その人間の暗黒面みたいなの見て愉快な人はいないからさ、
うん、
でもその暗黒面を描くことでしかなんか描けないものって結構あるから、
うん、
なんかそういうものの面白さがしっかり出てるかっていうのが、まあ、こういう暗いシリアさんの作品のまあ見どころになるんだけど、まあ、その辺がなんとかクリアされていたので、本当に暗くて不快なだけの作品ってあるんだよ。もう読まなきゃよかったなみたいな。だ、暗くてシリアスなのってやっぱ結構不利なんだよ。単に不愉快なだけのものになっちゃうから。だから暗いものが好きな人も結構ね、残虐描写とかね、なんか人が死ぬシーンとかみたいな、それだけで面白いって人はあんまりいないんだよね。だからまあシリアスのテイストを選んで、ちょっと難しめのミステリーという題材を選んで、うん、なかなかに成功しているので、大変良い作品をいただいたと思います。ぜひちょっとこれを時間をかけてちょっと制作していければと思いますので、
今後そのタイトルに関してはどういう流れで、
ね、一応この方はそのさっきも言ったように同人ゲームサークルをすでにやられているので、うん、まあ、開発をちょっとまあそのちょっと分担してもいいかなと思ってます。この方はまあご自分で絵を描かれるので、もしかしたらそのキャラクターデザインをちょっとやっていただいて、ちょっとこっちで原画にするとか、うん、それなんかちょっと工夫もできるかもしれませんので、
あ、なるほど、
まあ、面白いかなと。
いきなりリムジンでこの作者に乗りつけるとそうしないよ。下前みたいな。
そういう展開なの。
そうですね。巻き込んでいく形の。そうですね。まあ中編とは結構、うん、なかなか意図的にしても面白いかなというところがありますね。なんかね。
それでも結構珍しいね、そこまで言うのは。ここ数回なんかもう散々じゃん。
でも前回のとこは本当に途中だったからね。途中で終わってる作品とかってストーリーに対して評価のしようがないから、もうできてるとこいろいろ言うしかないんだよね。
それもそうか。
そういうので参考にならないからね。なんか単にダメでしたとかだともう、うん、別にこのアドバイスが役に立つとは限らんけど、
うん、
まあ、まあ言うだけ言っといた方が。
最近のほらあのラノベの選評みたいな、
正解者のやつ、正解者のやつでしょ。つまんなかったです以上みたいな。まあ、あれだとね、ちょっと参考にならないからね、実際まあつまんなかったんだろうけどみたいな。
まあ、まあ、あれはでも意図的に、ね、なんかああいう風に言ってるとは思うけど。
まあ、か講談社の座談会昔からだから、今に始まったことじゃないしみたいな。
あ、そうね、昔僕もなんか短編を出したことあるわ。
あ、マジで？
正解者じゃないけど、その前、ファウストだったか、メリストだったかあったじゃん。あれで一回出してみたこと。
マジで？あ、じゃあ、あの、二行選評とかあったの？
あともう二伸びぐらい欲しいって言われた。
二伸びか。
二伸びか。
でけえな、
まあ、まあネタはいいけどみたいな、うん、
それはちょっと羨ましいなおあれ面白いんだよなんか、
うん、完全使いましたったからまあこんなもんかと思って終わったけど、
う
ん、
あと2本なんかうまいことは言うよねそうね、まあ一応そのここで長々って潜伏してるのもできることならまあそのうん、多少はまあ参考になればいいなくらいには思ってますので、まあ、一応役でまあその一応まあ採用作品なのであんまり中身についてグダグダ語ってもネタバレになってしまうので、とりあえずまあ先にまあ先だけちょっと完成品が出ることをなんか普通のユーザーの皆さんはご期待いただければ幸いです。はい、というわけで次はどうしようかな、タイトル不正のやつからいきますか。
タイトル無題の方。
タイトル無題で、はい、はい、ペンネームはタイトルがちょっと諸事情で伏せさせていただきます。ミサオさんの作品です。はい、というわけで、この作品がちょっと、うん、おそらく、ショーの規定に、プロフィールとかを書いてくださいとか言わなかったのでちょっと分かんないんですけど、うん、おそらく、まあ、作者の方は女性の方で、別の小説書、ここじゃない、本当のその小説の公募に送られた作品をちょっとこっちに送っていただいたみたいで、それはちょっと詳しくは聞いてないんですけど、おそらくまあそのいわゆるまあ女性向けのノベルレベルってありますよね、まあ、コバルトとか、まあ、他にももっといっぱいあるんだろうけど、まあ、ちょっと自分では読まないのであんま知らないんですけど、まあ、そっち系統の作品ではないかと予想たるまあ内容で、ちょっとまあ変わっ設定をまあささっと話してしまうと、まあ有名な小説家の、まあ、女性作家さんの、まあ、娘がいて、まあ、その女性作家の娘が主人公なんですけど、うん、まあ、お母さんを、まあ、その離婚して、まあ、そのお父さんがいなくなってるんですけど、その離婚してお父さんがいなくなったのを、まあ、お母さんのせいと思っていて、うん、まあ、そのお母さんをすごい、まあ、恨んでるわけですね、主人公が。でも、まあ、そのお母さんはその旦那さんがいないのでそのいろんな男の人とまあちょいちょい付き合ったりするんですけど、その付き合う男をまあその主人公の女の子がバンバン寝とるというなんかかなりアグレッシブなストーリーで、うん、それもちょっとびっくりしたんですけど、結構まあその親子というかお母さんとその主人公の女の子の関係がまあ割とよく描けてて、結構ドロドロした関係なんですよね。そのまあ、それはまあそのお母さんの男を寝とったりするからかなりドロドロしてるんだけど、でもまあそれをやるキャラクターにしてはちょっとやっぱりその主人公なのかの内面の描き方とキャラクターの描き方がちょっとやっぱり軽いんですよね、はいはい、なんか相当ひどいことをするんですけど、なんかそのいろんなところでその他のキャラクターと会話するときはすごい軽いなんかラノベ風のキャラになってるみたいな多分それはその受けることを気を使ってちょっとキャラクターを軽くしたのかもしれないんですけど、まあそれがまあ非常にまあ合ってないというか、なんかものすごいひどいことをするキャラクターがなんか次のシーンでてーとか言っちゃってるみたいな感じになってるんです
よね。あ、でも女性でしたらそう軽くするのって珍しいは珍しいですよね。もっとそのなんだ携帯小説じゃないけどもっとハードな方向に
行く
のかと思ってた。だからあのイットと呼ばれた女たちみたいな。
そうね、むしろそういう方向に行った方が良かったんじゃないかなとは思うんですよね。かなりドロドロした内容で、でドラマ自体はかなりしっかり描けてるんですね。うん、途中なんかさっきもちょこちょこ選挙の時に話してたけど、うん、なんかその作者さん聞いてなかったらこれ話してもなんかみんな内容わかんないかわかんないんだけどね、まあ、そのお父さんになんか誘拐されるっていうシーンがまあすごい良かったね。あ、なんかそのお金持ちのその自分のお母親の作家がまあすごい金持ちなんだけど、旦那さんとは別れちゃうのね。でその旦那さんの方がまあちょっと人間的にクズなのね。でそのクズのお父さんはその娘をその誘拐して、まあ、そのお金持ちのお母さんの作家からまあその身の代金をせしめようということをするわけよ。まあ、結局まあそれは失敗しちゃうんだけど、そのお父さんに依存してる娘とその娘をなんかまだ好きかもしれないんですけど、だけどそれでもその利用してるしようとしてるなんかちょっとクズっぽいお父さんと、まあ、その人間ドラマとかまあすごいよくかけてて、僕ちょっと泣けるんですよね。うん、そこら辺ドラマはうまいんですけど、やっぱりさっき言ったみたいなそのドロドロした芝居の割にその軽いキャラクターと、なんか本当にねヒロインがその昔のなんか少女漫画のヒロインみたいな、ちょっとやっぱり内面の描き方が古いというか、うん、その辺はかなり気になって、多分その別の小説賞に送った時も、まあ、選評が返ってきたのかどうかは知らないけど、そこら辺が問題になったんじゃないかなと思います。 全体的にストーリーとしては破綻なく流れていて、うん、意外とそのヒロインがちょっと好きになるような、なんか、まあ、いわゆるなんかイケメン の, なんかその男のメインキャラみたいなの出てくるんですけど、案外その恋愛展開にならなかったりとか、ちょっとなんかその女性の方が送ってきて、女のヒロインで、まあなんかいわゆる最近流行りのなんかあるじゃん、なんかアンジェリック的 な, なんかイケメンの男性が出てきてやったみたいなストーリーかと思ったら、まあ全然違うっていう、
なんとかルビー文庫的な、
そうね、なんか本当にちょっとドロドロしたストーリー仕立てなんですが、それにちょっとキャラクターが合ってないという感じですね。
なるほどね。
ドラマ自体は大変よくできてると思います。ただやっぱりそのこれはやっぱりレーベルに、そういうレーベルに送るからなのかもしれませんが、ね、ちょっと文章の装飾が過剰というか、
うん、
非常に文章が、まあ、装飾的というか独特の、まあ、女性の各小説の、まあ、文章なわけですね。それがちょっと過剰すぎて、いわゆるそのそうですね、一般的にいろんな人に読ませるみたいなエンタメ小説としての文章としてはちょっと厳しい感じですね。本当にジャンル小説の文章という感じがします。ただ僕もまあそっち系の、まあ、女性向けのレベルのものとかをそんなに読んだことがあるわけではないけどので、うんうん、まあ印象かもしれませんが、ちょっと文章は過剰に感じました。
なんだハーレクイーンじゃなくて、
ハーレクイーンとか、まあそんな感じなんだな。ハーレクイーンも俺実際には多分読んだことはないんだけど、
僕もな、まあないけど、
ストーリーの概要はだいたいパターンを出してるくらいで、
もうワンセンテンスがやっぱかなりな、ワンセンテンスがその一段落がすごい長い、なんかその句読点、当点の1個の文章の方場合かなんか、その1行で4つも5つぐらいあったりするから、
うん、
しかもそれがそのよくよく読んでると内容がその普通は大体段落一つにつき一つの内容なんだけど、
うん、
2つ3つあったりするときが、まあチラッと見ただけでもいくつかあるから、
うん、
そういう面でもそこを解読だってもっと読みやすくなるとかな、
うん、ちょっとリーダビリティの高い文章ではないという感じなんですね。うん、なんか本当にジャンル小説じゃ多分結構優れてるはずなんですが、
うん、
まあ僕らがちょっとそこら辺のユーザーから若干外れてるかもしれませんけど、ちょっとやっぱり、うん、文章とかどの辺が気になる感じですね。俺も内容はあんまり言っちゃったな、ネタバレになっちゃうからな。作者さんが聞いててくれたらよかったんですが、うん、この辺にしとくかな。
何そのこれぐらいにしといてやる。
ちょっとね、言っていくと内容いろいろ喋っちゃうし、うん、実際まあちょっと直接聞いてらしちゃうんだったらいろいろ言ったりしようかなと思ったんですが、
まあ、またまあ今日はちょっと木曜日だからね、あまり人もいない。
そうだね、今日
も、ね、ちょっと明日は僕が用事があるという都合でちょっと今日にしてもらったんですよ、申し訳ない
。いやいや全然、はい、それでもそんなもんにしておきますからね。とりあえずちょっと、うん、あんまりそのジャンルを選ぶというかカテゴリー選びみたいなの作らないつもりだったんですが、
うん、
うん、ちょっとやっぱりカテゴリー選びというよりはやっぱりそのキャラクターの描き方に、まあ、かなり違和感を感じるというのがあって、そこが一番ちょっと難しいと思った原因ですね。とりあえずヒロインのキャラクターをもうちょっとドラマに合わせた方がいいというのが印象です。あとやっぱりセリフとか、うん、全部がやっぱりちょっとドラマにそぐわない軽さというか、うん、そんなにひどいことしてるのになんかそんな軽いセリフを喋っちゃうのみたいな。
ああ、うん、まあそれもやっぱテイストがちょっと合ってない、合ってないというかずれちゃってる、
うん、だからノワールものに出てくる人物がテロペロとかいう感じなんだよね。お前なんかさっき人を惨殺してきちゃったよねみたいな。うん、やっぱりキャラクターのセリフとか描写をドラマに合わせた方がいい作品になるような気がします。まあどっちかわかんないんだけど、もっとその全体的にそのテイスト自体を軽くしてキャラクターに合わせるのか、
うん、
キャラクターを重たくしてちょっとドラマに合わせるのかみたいな、なんかどっちつかずのところが多分、うん、いろんなところで違和感を感じる原因なのではと思います。
なるほど。
はい、というわけで、あ、次かな。ヒーローのなり方、葉山理央さん、作者さんは聞いてないのかな。はい、というわけで、この方も2回目の応募になります。前回、タイトルが無題の、ファンタジー作品を1回送っていただきました。
はい、
そちらは残念ながら1000枚になったんですが、今回2回目の投稿で、別のちょっと同人サークルに 使おうと思ったシナリオなんですが、途中でちょっと諸事情で使えなくなったということで、こちらに送ってきていただきました。これはですね、まあ一応学園もので、読書文芸部といういわゆるそのなんかオタクが集まるサークル、まあなんていうかざっくり言うと原始圏みたいなものとかね、そういうものが学校の中にあって、あそこに本当につかず離れずみたいな状態では所属している主人公がいるんですね。そいつはその完全にそのオタクサークルの中に入っているわけじゃないんだけど、まあなんとなくそういう趣味があって自分でその創作をしてるんですね。でその創作してる小説の内容と、まあその現実に起こるいろんな出来事がちょっとずつシンクロしつつ、まあそのお話が進むという、まあちょっと変わった構成とか工夫のある構成のお話で、学校の中でまあそのどんどんそのこのオタクサークルというのが迫害されていくわけですね。まあオタクも本当に世間的な肩身が狭いんだな。まあ学校側でそういう動きにどんどんなっていくんだけど、その生徒会とかでその、まあ、あの部活はなんかちゃんとした活動していないし、なんか
すごいよね、学校ぐるみなんだ。
そう、オタクばっかりで気持ち悪いし、もう迫害しようぜみたいな感じ、どんどんその学校側が、まあ、敵になっていくっていう、うん、まあそういう設定なんですが、そういう状況、まあもちろんその物語中でその逆転していくというか、まあそういう状況も跳ね返すみたいなドラマなわけですが、うん、その起伏がまあ大変ちょっと浅いというか、うん、起承転結の、まあ、天の部分が、まあ、非常に弱いっていう。
うん、でも初めちょっと聞いてて思ったけど、その主人公はそのつかず離れずにな場所にいるって、それは意味があるの？ちゃんと。
主人公の性格設定が結構変わっててね、主人公は本当に有能な人間なのね。
あ、はい、
本当に有能な人間で、その学校の中でものすごく評価されてる人間で、うんうん、で自分の立ち位置さえ守れば、うん、そのどんなことでもできるし、ああいうその、オタクサークルの人間に近づきすぎることは、まあ、あんま良くないというのは自覚してるのね。だからその部活に完全に入らずに、まあ、つかず離れずの立場を取るという、まあ、非常にまあちょっと立ち回りはうまいし、まあ、悪く言えば汚いという、
うん、それ主人公に好感を抱く人はいるのかみたいな、
う
ん、
そうそう、ちょっと嫌なやつに見えるんだけど、
ダークヒーローじゃないですけど、
うん、だからまあ最後にその自分がそのオタクサークルの中の人間って、まあ、オタク趣味があるということを認めて、
うん、
まあ、そのオタクサークルに協力するようになるわけですけど、まあ、その心理描写が非常に、まあ、ちょっと浅いんですね。
うん、
なんか本当に成り行きでなんかちょっと協力しちゃったみたいな感じになってて、
あ、はいはいはい、うん、大体そういう場合って巻き込まれる型のお話って、もうそれを巻き込まれた瞬間結構致命的な状況というか、まあ、引き返せない状況になるのが普通だったりするけど、
うんうん、
それが結構そのつかず離れずの主人公っていうのちょっと面白いなと思って、それ使い方さえちゃんと
良ければ、
ね、おっとかも、
うん、
まあ、むしろなんかその主人公が生徒会とその部活の両方を破壊しようとするみたいな、
そうね、そこまでやってくれたから別にいまいちやっぱり天の部分、実際に部活が学校から迫害されてその部活に所属している人間までそのクラスとかでハブられたりするわけですよ。
ああ、はいはい、
だからそういうひどい状況になってから、まあ、協力をするんですけど、まあ、その協力の仕方も、まあ、ちょっとやっぱり何かが起こってとかではなくて、うん、本当にまあ、うん、流れ的に自然になんかその助けに行くみたいな感じで非常にまあ盛り上がりに欠けるというか、
なるほど。
あとはそのキャラクターの描写がやっぱり全体的に淡白なんですね。全員まあキャラクター、その部活のキャラクターも書いてるわけですけど、やっぱりそのテキスト量もまあそんなないはないんですけど、それにしてもやっぱりちょっと書き込みが浅いというか、性格設定とかキャラ付けとかはできているので、もうちょっとまあそうですね、キャラを深く掘り下げるみたいなことをやった方が良かったんじゃないかなという。
そうですね、
もう主人公の妹ってでも結構面白くて、主人公のその家系自体がまあその有能な人間の集まりですけど、妹もその自分が有能なことを完全に自覚してるのね。
あ、
でそのお兄ちゃんはそんなそのあれな人たちに近づくのやめた方がいいよみたいなことを言ったりして、なんかそういうのはちょっといいなと思うんだけど、
あ、うん、そのキャラクターのやり方はいいと思う、うん、
なんか本当にその甘い努力しないでも何でもできちゃうみたいな有能さがあるのね、うん、なんかそういうキャラクターとの、まあ、その状況へこういう状況にあなった時のまあ対応の仕方みたいなのが工夫があるとよかったんだけど、
はいはい、
うん、やっぱり最終的にオタクの趣味を認めてオタク擁護するという流れなんだけど、その辺が本当にあっさりいきすぎというか、でね、さっき言ったその作中作、実際に主人公がその趣味でそのオタクサークルの中で書いてる小説っていうのが、まあ、その談笑的に間に挟まれるんだけど、まあ、それがその、まあ、その自分のデメリットを顧みず、まあ、人々を助けるまあヒーローの話なのね、まあ、それはタイトルに引っ掛けてるんだけど、ただこの作中作を挟むことが またデメリットになってるというか、
うん、というと
なんか作中作で先の展開を全部言っちゃってるんですね。主人公内面の葛藤とかを書かずに、うん、作中作に代弁させることで、まあ、逆に盛り上がり減ってるっていう、
もう話これで見えちゃってるみたいな。
そうそうそう、なんか作中作の役割が本当に、うん、プラスになってないんですね。だから天のそのオタクサークルがピンチになった時に、その作中作で勇者はその決意して、その困ってる人々を自らのなんか危険も顧みず助けたのだとか、うん、作中作でやっちゃうと、うん、そうなるんだなっていう、
うん、それだったらなんかいつもその小説がデスノートみたいにそれを強制的にやらないと何々になるとか。
そうね、ポイントとして使えばよかったんですけど、その天の展開が終わった後にその小説がパッと出るとか、演出の仕方次第だと思うんですけど、本当に置き方が悪いというか、
うん、そうね、
なんかそのいろいろそのオタクサークルのピンチを自分で解決した後に、まあ、最後にそのエピローグしてその自分の書いた小説がちょっと挟まれるとか、まあ、そういう使い方だったらまだ良かったんですけど、ちょっと作中作の意味が本当に薄いというか、
はいはい、
うん、やっぱ効果的に使えなかった感じなんですね。別の人物が書いてる、そうですね、主人公と別の人物が書いてる小説が挟まってるとか、まあ、そういうトリッキーなことをやっても良かったかもしれませんね、
うん
うん、作中作を入れたことによってちょっとやっぱり展開のなんか緊張感やら遅いでしまったのと、あとやっぱ主人公のそうですねピンチの時にまあその動く情、うん、動機というかが薄い感じですね。あとは本当にその学園内でそのオタクサークルがピンチになるという状況の組み立て方もやっぱり若干描写が足りなくて、うん、やっぱり全体的にちょっと、うん、起伏が少なく描写が浅いという感じで、もうちょっと文章を長めにボリュームを長くするか、うん、主人公のそうだね、主人公がやっぱりその天の時に、うん、どういう決意をしてなんかそのオタクサークルを助けるのかというところは本当に弱いんですよね。焦点結の点がない感じで、うん、だから短い作品だからまあそこまで展開をひねらなくてもいいんですけど、やっぱりその抑えるとこは抑えて欲しかった
な
という、うん、
だから逆に短い方、短ければ短いほどのインパクト勝負になってくるから、
そうですね、
もう死ぬほどひねるかみたいな、
うん、
うん、例えばその作中作ってあったけど、その作中作でなんかいい出来の作品ってなんかあるかな。僕ちょっとあんまり死ぬほどミステリー読んでないからそんな出てこないんだけど、
この作品別にミステリーじゃないんだけどね、
まあでもない、ま
あ、作中作って結構あるような気はするんだけ
ど、作中作って結局その小説の内容とその現実がその何かしかの関連を持つことに面白さが出てくるタイプのその設定じゃないですか、うん、でもやっぱそれってやっぱミステリーとかサスペンス結構すんげえ親和性が高いというか、
そうね、あとはその分かりにくいメタファーだとちょっとまあその先を読むあれになるんだよね、
うん、
キー作品ってなるとさメタファーがすごい分かりにくいじゃん。途中でその作中作が挟まれるんだけど、それの意味合いって結構分かんないんだよね、
うん、
なんだっけその
ん
だいぶ昔だから記憶が薄れてるんですけど、クラナドとかなんかエアとかでそういうのあったよね。なんか作中作になんかちょっとした話が挟まれて、なんだっけ？
ん？なんだっけ？
クラナドだったかな。
もうちょっとクラナドをやってないからよくわかんない。
ああ、そうなんか幻想世界でその女の子がなんか機械とかいじったりとか変な小屋に住んでたりするんだけど、そのメタファーってかなりわかりにくいんだよ。え、この男性は何を指してるのとか、どういう
部屋にすあなんか駅に住んでるとこだったらエアだけど。
そうね、あ、クラナドが違う。
クラナドはなんかパン屋でなんか成長してあの娘さんがどうこうみたいな、
うん、あ、そうそう、クラナドだね。そこにその結構意味のわからないシーンが入るんだよ誰かの幻想なのかその何かの別のシーンなのかよくわからないシーンが入って、そこの意味合いって簡単に読み取れないのよ。ただこの作中さんが簡単に読み取れちゃうわけね。これからその主人公がこういう行動するっていうことになぞらえてるから、
うんうん、
ちょっとやっぱり先の展開バラしてるだけになっちゃうのね。
あ、はいはいはい、あの確かになんかすごいよくわからない絵の侵入者出たりするもんね、エアーとかでも、
うん、ただやっぱそのよくよく考えたりとか後で見ると意味があったりするんだよ。
まあ伏線の一種というか、
うん、
まあ、その多分よくよく考えるとってところが多分ポイントだと思うんですけど、
うん、ただクラナドのは本当にそのすごいそのあれ雰囲気が出るんだよね、
うん、
すごい謎めいた雰囲気が出るし、うん、そうそう、みんなそんな感じしたよね。どういう会社か本当によく分かんないんだけど、これ何だろうみたいな何やったみたいな。でもテーマ的には本当にちゃんと意味があるっていう、作中作の使い方でいろいろあると思うんだけど、
うん
うん、今回の作品についてはやっぱり本当に、うん、主人公の心理を本当にトレースしてるだけなので、 うん、これはちょっとやっぱり
まあもう一品
で逆効果でしたね。はい、というわけで、うん、そんなとこにしときますかね。
今日はこれぐらいにしといてやるみたいな。
うん、本当に工夫としてやっぱりドラマの組み立てをもうちょっと、うん、しっかりやることと、うん、作中作の意味合いもうちょっと、うん、考えたらよかったかな。うん、
まああとは主人公の動機。多分僕は最大の原因というかそれはこれだと動機しかないと思う。これを読む限りでは。
そうね。
だからその主人公がなんとなく、いや、なんとなく言ってなんとなくうまくいったじゃ、なんかその共感できないみたいな。
そうですね。
なんかそのね、それはなんかもう多分その辺のハリウッド映画とか死ぬほど書いてあるから、
うん、
もうどう考えてもあの体に爆弾がつけられて、あと24時間に回、あの、それを爆弾をなんか解除しなきゃいけない、僕は死ぬぐらいの。それまでに女の子を引っ掛けてきなさいみたいな。
多分そのオタク趣味があってそれが差別されてそのオタク擁護するっていうのはなんかわりかしなんかその、分かりやすいし、なんか共感もできるなんかテーマなんだけど、
うん、
まあそこそこにはやられてるからね。
うん、多分そのオタクはあれだったら多分お礼も超えられないと思う。うん、あれすごい正面から入った
と思う。お礼ものうまいところってそのあれってキリンのが自己弁護したらつまんないんだよね。
うん、
なんかお兄さんがそのキリンのために、お兄さんってオタクじゃないじゃん。
う
ん、
あ、はいはい、
まあ自己弁護でもないのにやってあげて、まあそれがそのちょっと家族ものっぽいストーリーになってるところが、まあ二重三重の構造があったりするんだよね。なんかお礼物ってなんかそのなんか軽い作品に見られてるけど結構あれ複雑なことをやってるんだよね。
いやあれはよくできてる。うん、
なちょっとやっぱり、うん、似たラインのストーリーラインだったらちょっとそうね、オタク用語をする人間だというのは、まあ、やっぱ最初から分かってるわけで、
うん
うん、それをなんか一ひねり二ひねりするとよかったなっていうのがあるね。だからその本当に仲間たちがピンチになったから助けようでは、うん、やっぱりちょっと自然すぎるからね。そこに何らかの葛藤がないと、まあ葛藤は多少あるんだけどね、自分がそのつかず離れずの人間だから、まあ、離れたまま無視してもいいみたいな、
うん、まあもしくはその内部に入れないというところが悩みだったりとかね、例えば、
うん、
つかず離れずっていうことは、
だから向こうにもちょっと距離を置かれてるとかだったらいいんだけど、向こうには別に距離を置かれてないんだよね。だからほんでそこをすると助けちゃうことになっちゃうから、うん、
その辺多分京極夏彦だと500ページぐらい使ってるわけです
ね。
その外部の人間と内部の人間の何々は渡来人から来てみたいな。
なんかもうちょっとやっぱりその人間関係とか、うん、主人公の人形とかいろいろするべきでしたね。まあ残念ながらちょっとそういう点から線外とさせていただきます。
ここに誰が得んだろう。
さあ、
あのだから多分なんかコミケとかで刺される可能性あるよね。
ひどいサークルがあるんだけど的なこと
を俺を抽象しやがってグサみたいな。
そうね、まあでもまあ言った方がまあね、間違っててもなんかもうまあ参考になんかね、本当に一行とか一言でなんかつまんなかったですだったらね、もうね本当に何もならないから、うん、だけど言うは言った方がいいのかなとかあるからね。はい、というわけで3作品終わって、まあ、40分ぐらい使ったのか。まあ、次に送った方がいいかな。
次、でも、あと5つ、6つ残ってんだよね。
あと6つ残ってんね。
うん、1個くらいやった方がいいのかな。
でも、もう40分だよ。まあまあ、でも1個10分ぐらいってことだよね、大体。
多分。
そうね、今日発表して終わりか。まあ、他に特にニュースもないから
いいのかな。なんもないからね。
今言った3作品以外、6月末くらいに、作品を送った方で一応選票が終わってるのがあるんですが、それで聞いてたらいいんですけど、南海店さんという作者さん、
うん、
もし聞いてたら、まあ誰も聞いてないのかな、送った人では
誰も聞いてないのか。
送った人がその聞いてたら、まあその作者さんのやってもいいんだけどね。
あ、うん、送った人で聞いてる方はいなさそうですね。
そう、
あ、今日は平日の夜だしね。じゃね、
あ、ナユタ
さんはもうちょっと
次回
ごめん、最終日に送ってきてすごい長いからもうちょっと時間かかります。ごめんなさい。ナユタさんだけダメっていう、あと企画をちょっと最終日に送ってきた方もまだちょっと選評が終わっておりません。そうですね、最終日に送ってきたから短編を送ってきた方がいて、
ああ、
ね、その方だけちょっと言及しておいた方がいいかなと。南海店さんの第4世界のタクティクスっていう、これちょっとなんかさっき前編の時に喋ってたんだけど、非常にアイディアのいい作品で、 うん、ちょっとこのことについて話そうかと思うけど、まあ次回かな。
あ、次回なんだ。
何それ、時間がなくて語りきれみたいな感じ。
そうね、ちょっと
ちょっと長
めアイデア自体が面白いので、ちょっとこれについて長々喋ろうかなと思ったんですけど、うん、まあ、聞いてる方の方がいいかな。
あ、でも次回って言っても次回も聞いてないかもしれないけどね。
まあね。あとは企画の方だな。企画書はやっぱりちょっと書き方が、
あ、
いた、ありがとうございます。じゃあちょっと第4世界に対してちょっと簡単にちょっと選評を行いたいと思います。
おう、
この第4世界のタクティクスというのは、短編くらいの長さで、ちょっと変わった設定になってて、その勇者みたいなのが存在する世界で、勇者と魔王みたいなのが存在する世界が、まあ、現実世界とちょっと離れたところにあって、
はいはい、
そこにその攻め込んで魔王を倒すために、まあ、その学校とかではその戦士になる技術とか魔法使いになる技術とかを教えたりとか、まあ、そういう世界観なわけですね。でその勇者とかがまあその魔王を倒しにその別世界に行くと、まあ、その行動はその冒険の書っていうものに記録されるんですよ。まあ、ドラクエのパロディなんだけど。
あ、はいはいはいはい。
その行動記録っていうのはかなり細かくて、全部やったこと全てがまあ記録されていくので、ほんで冒険の書っていうのはその文献のような形で残って、その、まあ、学校の生徒とかが閲覧できたりするみたいな感じになってるんですけど、その変わった冒険の書の行動記録があって、その行動記録でその勇者が何を意図して行動したかをまあ推理するっていうストーリーなんですね。
あ、それはかなり熱いね、設定としては。
これはサスペンスみたいな感じなの？
あ、サスペンスじゃなくて、まあ一応展開次第によってはまあミステリーになり得るっていうもので、大変アイディアはいいと思います。パロディーものながらこの設定はまあかなり面白いです。そうですね。ほんでその行動記録っていうのは本当にその全部が全部記録できるされてるわけじゃなくて、そのどこどこへ進んでどこどこの町によってこの時に死んでまた復活したみたいなことがどんどん記録されていくのよ。その行動はその内面まで書いてあるわけじゃないから、結構その意味不明なわけよ。それをその解読していくっていう作業が結構面白くて、ただこの短編の中で一応その、ある冒険の書を解読して、その主人公が実はそのこの勇者とかその勇者のパーティーを育成する世界の中で、結構異端となっているその経済学を勉強している生徒なんですね。
はいはい。
だその経済学的観点からその勇者の行動はこういうものであるという読み解くわけですけど、その読み解いた結論が、まあ、短編だったらこれでギリギリありかなっていう結論なんですけど、まあ、若干浅いという、ただもうこの長さの話だったらまあこれを結論にしてもいいんだけど、ちょっと見せ方があまりうまくないんですね。その結論にで驚かせることもできるはずなのに、それまでの話し運びがあんまりうまくなくて、いまいちちょっといい結論に見えないっていう、
なるほど。
だからその冒険の書を読み解いていく際に、まあ、その他 の, そのキャラクターたちとまあ議論をするわけですけど、その議論の流れが悪いんですね。その議論の中でもうちょっとその主人公の提示と答えに意外性があるみたいな形に持っていかないとまあ難しいという感じで、アイデアは非常によく、結論も悪くないんですが、やっぱり展開的にもうちょっと工夫しないと、最終的にはまあその主人公の結論が面白く見えないっていう、なんか推理の過程がやっぱりいまいち面白くはないんですね。もうちょっとその結論がまあ深いものであれば、さらって提示しても面白かったりするんでしょうけど、ちょっとやっぱりそこまではいけてなくて、あとはその世界観の説明がいまいちやっぱ不足してるんですね。だからその魔王のいる世界っていうのはその現実世界とどういう関係性で成り立ってるのかとか、完全な別世界なのかとか、そこら辺の説明を割とそのさらっと流してる感じで、若干ちょっと世界観は分かりにくいっていう、まあ物語に必要なことはちょっとどこどこ分かるんだけどね。
はいはい。
それで結構短編くらいの長さで、そのヒロインがまあ2人出てくるんですけど、この書き方がまあ結構いいです。短い文章と会話ながら結構キャラクターの個性も出て、いいキャラクターになってると思います。キャラの書き方は非常にうまいです。そう、ネタというかネタの選択と、あとこういうなんかその世界観を設定して、まあ普通だったらその主人公たちもその魔王の世界に行って勇者のパーティーに入って、まあその魔王を倒しに行くとかだったら分かるんですけど、まあこういうまあ変化球の設定を作り、まあなんかそれをお話にしようという設定はまあ非常に良くて、正直まあこのネタをまあそのまだちょっとネタ的に喋ってないってこともちょこちょこあるんだけど、これを完全に消化してそのラノベ書に送ったら通るんじゃないかなと思うくらいのアイデアはいいです。 なのでこれは現状だとちょっと、うん、ストーリーの完成度が低いんですが、できればちょっと直してなんか再投稿とかしてくれないかなとか思うんですけど、
それか直して普通に小説に、うん、小説の賞で出す
とか、ね、あ、アイデアはいいらしいからなんか年季大賞に出そうっていう、まあそれでもいいですけどはい、非常にアイデアとキャラクターに関しては非常にいいと思います。この長さでまあこんだけキャラクターが描けたら、
まあまあ、ね、その設定聞いただけでパッと面白そうと感じるしね、
うん、女の子2人ともちょっとしか出てこないのか、可愛いんだよね。うん、これは本当に多分ラノベとかを意識しつつなんか独自のセンスとアイデアはあるので非常にまあ理想的というか、うん、いい作品なのですが、現状ではちょっとストーリーが短くて、うん、やっぱ最後のうちまで持っていく展開がすごい弱いので、現状のところやっぱりちょっと作品としては、うん、成り立っていないというのが正直なところなので、現状だとちょっとやっぱり仙外になるんですが、もしちょっとやっていただけるなら、まあその直して再投稿みたいなことをしていただけると、まあ大変嬉しいなという感じなので、ちょっと後で選評の方と合わせてメールでご連絡しますので、もしよかったらちょっとその辺も考えていただけると、まあ勝手に直して電気対象とか送りますわ、でもまあいいんだけどただこのネタ本当に消化するのが難しいと思う。
結構難しいってこと
は、うまいオチを用意する、うん、だからその勇者の行動記録についてうまいこと推理して、その結論がちゃんと驚きのあるものになるかっていうのは、
まあ最後はお気の毒ですが冒険の書は消えてしまいました
いや勇者結局なんかその、 あのバッテリーバックアップの回にダメなのだなみたいなね、本当にそのうん、設定とね、なんかそのなんかバトルとかにしないで、うんうん、その勇者の行動をなんか後で推理するのは非常に面白いな。あとはその先輩キャラクターに頼まれてその勇者の行動記録を推理するんだけど、うん、その先輩がまあその勇者の行動記録をちょっと分析する動機みたいな若干弱いような気がしますね、
うん、まああとはこれ短編だからまあ問題にはならないかもしれないけど、これをもうちょっと長くするならちょっとこの冒頭の文章は長すぎて、長すぎてか字の文がちょっと多すぎて、うん、これをちゃんとそのキャラクターを動かしたシーンにして具体例を出すだけでもあのよりはもうそれだけでもうものすごく分かりやすくなるから、
そうです、
それをやった方がいいですね。
キャラクター会話させつつ、うん、そうそう、これ世界観の説明をすると、
そうだから魔王優があれだけ受けたのって、あれをその農業のあのなんとかの産業とかについてあれをキャラクターのやり取りでやったから受けたっていう、
ああそう
だ、ね、だからここは字の文でやるのはもったいない。
魔王優はちょっとビジネス書っぽいよねそうですね、ちょっとまあ強制ではないですけど、できることがちょっとご相談の上続けてちょっと遂行していただけると大変嬉しいなと思います、ね、ちょっと後日ご連絡させていただきます。ぜひちょっとそこでご相談させてください。そうですね、今回出してもらっただけでアイデアとかものすごく良いです、
ね、うん、多分、うん、アイデアに関してはこれが一番ぶち抜けてる、
うん、ぶちゃこれでラノベ3冊は書けると思うんだよね
できるできるだって僕もこの設定見た瞬間、あ、この展開できると思いついたもん、うん、
ただやっぱりその、うん、結論のアイデアをどれだけ用意できるかだよね。こういう行動記録のパターンでなんか何話か作れそうじゃん、うん、変わった冒険の章が持ち込まれてきて、これはなんかその勇者は何をしたのでしょうっていう問題からまあその解いていく、うん、十分
の話だ。ドラクエ2みたいなパスワード入力しないと失敗になるみたいなとか、まあなんか無限にできると思うんだよ、
うん、
これはなんか結構この設定は秀逸だと思うけど、
アイデアプラスこの方多分その長めのもこれも書いてもキャラクターはちゃんと魅力的に書けると思うんだよね。うん、本当に女の子可愛く描けるってもうなんか才能だよねはい、というわけでちょっと現状はちょっと保留という形になるんですが、一応選評の方ライオン世界にタグティクス、うん、暫定受賞くらいの感じで保留という形でちょっと後で行きますみたいな
後で行きます
後でご相談という形で後でご連絡させていただきます。ありがとうございました。というわけで一応送っていただいた作品の確認だけちょっとしておきます。次回選評予定できるだけちょっと今月内にラジオ放送もう一回やってちょっとその際にご連絡させていただきたいと思います。こちらは企画部門で企画部門人形柏原さんと企画部門パーソナルバネッタ成美由美さん。 小説部門で、はぐれ先生と田舎暮らしのメイドロボ、天沢慎さん、夕闇グッドラック、歌うたなゆたさんの作品を受け付けております。こちら次回選評予定ですので、今しばらくお待ちください。はい。というわけで、まあまあ、だらだと喋ってるうちに、50分くらい経っちゃったね。まあ、ちょっと次は次回に送らせていただきます。
テイルズステイチューン。何のコーナーかよくわかんないけど、
まあいきなりエンディングのコーナーだよね時間的には。
まあ10分だ、まあ残り10分だし、
じゃあエンディングのコーナーの、
まあちょいちょい延長くらいしてもいいけど、ね、
別に話すことある、
うん、まあまあないけど、
まあまあまあ、それ質問コーナーとかしてもいいけど、
喋り時間あるのでちょっと若干つないでください、1分ほど。
あ、はいはい。何の話みたいな。
とりあえずなんかほら投稿を一通り見た感じ、うん、どうでした？
そうね、いや僕逆にそのあんまシナリオきちんと読まないようにしてたからなっていうか、うん、だから
さ、まあその選評を聞いた限りで、
ああ、うん、まずはそうだね、まあ、アイディアが良かったり、まあ、やっぱそのちらっとやっぱ見たりはしてたんだけど、やっぱその 文章面がちょっとまだもうちょっと練習した方がいいんじゃないかなっていうものがやっぱほとんどだった。うん、やっぱこのこれそのやっぱ文章はあんまりその中軸度が低いと言うなれば、その面白くても辛くて読めないっていうのがあったりするから、
まあ絵でデッサン黒って読んでるもんだからね、
うん、そうそうそう、なんか誤字があったりすると、それでああもうこれ作り物なんだって冷めちゃうみたいなことがあったりするから、
あ、そう、その点はちょっと言わなかったんですけど、本当に8割9割の方が文章がダメでした。文体がちょっと工夫がないとか個性がないとか以前の問題で、日本語がちょっと、うんうん、怪しいという感じで、
まあ、僕が言うなよみたいな話はちょっとあるかもしれないけど、
じゃあその人、その方々は本田勝一の日本語の
作文教室を読むと、これ、まあでもこの通りにする、これ通りにするだけで相当治るから、
うん、うん、ちょっとやっぱり最初はその後々絵がついたりそのセリフばっかりになっちゃうとはいえ、うん、やっぱ最初に読む分には文章大事だからね。結局絵描いてもらう人とか音楽作る人とかゲームを実際作る人になんか伝わらないっていうのは厳しいから、文章表現とかやっぱり、うん、ある程度はその、ね、うん、突き詰めてほしいなと。そう
そう、なんか結構文章読んだけど、何々は何々は何々はとか、あと俺は何々をして俺は何々したみたいな、俺はが2個あったりとか、うん、だからそういうことに関する嗅覚があんまりなかった、
そう、ね、
を鍛えてなかったりするっていう。
本当にね、もうその日常的な文章とかね、メールの文面でもそんないっぱいあると、もうなんかもうどうなっているのだみたいないや日本の
上田の個人的な愚痴が
日本の日本語教育は
いや、まあでもビジネス文章書くのってあんまり練習したりはしないから
ね。そうね、まあ、特にやっぱ小説だからね、やっぱゲームとはいえ、
うん、
実際にこの文章はほとんどその、うん、ユーザーさんにそのまま届くことになるわけだから、もうちょっと気遣いをしていただけるといいなという、
うん、まあ、やっぱりすごい基本ではあるけど、音読してなんか引っかかるようだったらその文章はおかしいっていう、
うん、
まあすごい基本ではあるけど、それをやると相当防げたりしますけどね。
そうね、まあ、凝った文章を書くとかじゃなくてもね、なんか前言ったみたいにちょっと凝った文章を書いたおかげでなんかその使う慣用句の使い方が間違ってたりとか、そういうのもあるんだけど、シンプルな文章でも結構ミスが多かったりするし、
うん、まあね、まあでも日本語を突き詰めると無限収容できるからね。
うん、だから日本語ってやっぱその細かいところのルールってやっぱ分かんなかったりするんだよね。これって結局どっちが正解なんだろうって、うん、で意外とないものってあるんだよ。まあどっちも正解なんだけど、美しい形っていうのはやっぱどんどん身につけとかないと、うん、あっても間違っても正解はないんだけど、この形はやっぱり美しくないという流れはあるわけだよね。
そうね、ま
あ、さっき武田さんが言ったみたいなあれは割とそうなんだけど、
うん、
まあ、ほぼさっきのはやっぱ間違いなんだけど、美しくないというのは多分わかるはずなんだよね。
ああ、そうそう、なんかやっぱ美しくないっていうか、あの感覚ってすごい大事だと思う、
うんうん、本当にみんななんか普段から本読もうねっていう、暇な時間はなんか古事成語の本をなんかパラパラめくってようねっていう、あとは言葉を知らないっていうのはかなり感じるな。
本を読むんだったら小説よりもしたらノンフィクションとかの方がいいかもしれないね。 あっちの方がその文章の正確さについては考えられてる。
新聞とかは割とその辺しっかりしてるでしょ。
そう新聞、さっきのその本田勝一っていうのまさにそのもともと新聞記者さんだったから、そのための文章だから、まあ、それから来て、まあ、自分の、まあ、文体なりなんなりをやってもいいとは思うけど、ね、那須木の子さんみたいな初めから自分の文体すげえみたいな、あれは天才だから。
そうね、まあ文体 を作るまでにまだ行ってない人がほとんどなので、ぜひなんか文章がきれいに書けるようになったら、なんか自分の文体とか見つけてもらうと、うん、
そうそうそう、あとこの文章のこの分かりやすい文章とかの作り方は死ぬまで使えるから、
うん、
日本が占領されて全部英語にならない限りは。
なゆたさん、オンダリクのなんかドミノって読んだことあります？なんかさっき選評してる時になんかそのオンダリクのドミノちょっとドミノっぽいのよねとかちょっと言ってたんだけど、 あんまりね、その送ってきた人のプロフィールとか今回そのプロフィールを書いてもらうっていうことにはしなかったから、本当に作品だけ送ってもらった人が多くて、
はいはい、
なんか普段どういうもの読んでてなんか参考にしたのかなみたいな。
ないですね、他の作品ならあります。
あ、じゃあオンダリク他の読んだことあると
か。あ、じゃあ多分なんかあの手のパニな視点文スナッチ系の、
うん、なんかちょっとまだ選評してる途中なんですけど、田畑那由他さんの投稿された、夕闇グッドラックという作品が、まあ、結構長めの群像ものというか、
残り3分だよ
かなりテクニカルなことをやってて、
まあ、じゃあ次回に続く的なことだよね。
そうですね。
それとも延長する？
いや、ここでだってどっちにしろまだほら全部選評しきれてないから、上田さんも、
まあそうね、まあ、
ここは次回に続く的な感じで、
西田康彦か、7回死んだ男とか、まあ、ナイフが振る街とか、まあ、
あ、スナッチは映画の方ね。
ああ、でも結構トリッキーなミステリーやろうとしてるってことは分かる、西田康彦なら。
いや、まあ、そっちとは違うんだけどね。
でも、群像ものはなかった気がするね。僕は西田さんは3、4冊ぐらい読むんじゃないかあれだけど。さて、
別のこと喋った方がいいのか。うん、エンディングだからあんま喋らない方がいいのか。
いや、いいんじゃない、別に。なんかほら、そのプロフィールちょっと聞いてみたりとかはありなんじゃないの。
やつは別に分かってるからな、ある程
度は。いや、もう時間がないよ、今日は。なんかすごい、無音の放送が長いな。うん、じゃあ一応そろそろなんか、言い残したことでもなんかとりあえず喋っとく。
あ、そうだ、ちょっと告知？告知じゃない、告知だな。
何
ホームページの方ですでに、
うん、
昨日一昨日ぐらいの更新で、
うん、
告知してあるんですけど、収穫の12月の旧パッケージ版、
うん、
分割パッケージ版って言われて、冬春夏秋秋連の、うんうん、まあ、5つのパッケージなんですけど、もう近いうちに近いうち8月いっぱいで販売とサポートを終了しますので、まあ聞いてる人で途中の人はいないと思うんですけど、
まあ、
途中だったり、あとこれからその第1話を買おうっていう方はちょっと一旦止めていただいて、
まあ四季の方をどっかで見つけて、
四季の方をちょっとまあ近々ダウンロード販売の方にもまあアップして買えるようにしますんで、まあ、あとまあ iPhone とかなんかそういう方法で購入していただいて、でまあすでにダウンロード販売で購入されてる方で、あれってまあ、ものにもよるんですけど、再ダウンロードっていう機能がついてて、
うん、
まあ、そのもう一回ダウンロードできたりするんですけど、うん、もう販売中止にしちゃうんで、再ダウンロードとかのサポートが一切受けられなくなっちゃう可能性があるので、
まあ、
それバックアップ取っていただくとかそういうことをしといていただけると
幸いです。
幸いですと、
はい
はい、うちからはそんなもんですね。
残り1分、んー、じゃあ僕は実りの新作の夏空のペルセウスというのでしょ、シナリオを書いてますんでよろしくお願いします。なんか最後で宣伝、
もうすぐ出んの？
いや、出ないまだ結構 すんげえ先だよ。上田は
次回、今日言及してない4作品を、選評させていただきます。一応採用作も出るのではないかという予想です。
はい、
まあ、ちょっと選評はまあほぼ終わってますので、次回できればもうちょっと早めにやりたいと思います。
ありがとうございます。というところで残り30秒、お別れは一応
そうね、お相手は上田芳人と
武田と
白夜でした。
終了。
今日質問コーナーは何もなしだったな。
ちょっと割とギリギリいっぱいだったね。
そうね。っていうか次回もうちょっと何本もあるわけだから足んなくね。
まあちょっと次回は長くする。